こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。もう10月入りましてね。
そうですね、もう10月入ってますね。
緊急事態宣言も明けて、も
うしばらく一応まあそうですね、何も今は、
ま
あ、で
ももしかしたらもうまた出てる可能性はありますけどね。ふっと出てる可能性はあります
けども、まあ、そうだね、これな出てる時にはもしかしたら、
うん、そうですね、まあ、だからちょっと僕もね、その、まあ、宣言開けたからっつってまだコロナが、ね、収束したわけではございませんから、ね、引き続きねもうちょっと我慢していきたいと思うんですけど、はい、飲んだりするのはね。ちょっとやっぱあんまりマネージャーとご飯とか行ってなかったんですよ。
マネージャーとご飯 ね、
そう、行きたいな行きたいなみたいな話してたんですけど、はい、なかなか行けてなくて、まあ、いつか行きたいな、また行きたいねみたいな話したんですけど、
はい、
その日はたまたま現場終わってね、そのマネージャーがさっきスタジオの外待っててくれて、俺終わって出てきてお疲れ様です、あお疲れ様って言って、俺車だからさ、俺は次の現場があった2時間後くらいにね。で俺その2時間の間に一回家に帰ろうと思ってたのよ。
あまあ時間空いてるから、
そうそう、ちょっと、まあ、2時間だし、そのスタジオ間も結構離れてるから、うん、家に一回帰ってもあんま変わらんなと思って、うん、一回家に帰ってちょっとゆっくりしてまた仕事行こうって思ってたのね、
うん、
でその家帰る途中にマネージャーの次の現場があるなら乗っけてこうかなと思ったの。
おーえ、めっちゃいいやつ。
まあそのいやそれはまあなんか一人でプーって車で行くのもさ申し訳ないしさ、だからかマネージャーに次はって聞いたの、
うんうん、
マネージャーにその次どこの現場って、
そうだね、
次はって聞いたら、うん、あの行きますよって言われて、あ飯の誘いって思われたみたいなのって、
あ次
はってのがこの後あるっていう多分のに聞こえたのよ。俺は次はどこに行くのって言ってきたの。次はどこに行くの
そっか、そうそう、時間ある、飯行こうぜ、
代々木です、新宿ですって言われるのかなと思ったら、次またあ行きますよって言われて、おー行こっかすげえ嫌だったわ。
嫌だったんかい。
めっちゃ家帰りたかったんで、なんかめっちゃ家帰りたい日あるじゃん、なんか
あるよ間に分かる間
は、
ね、
もうめっちゃ家帰りたかったんだけど、もうしょうがないよね、なんかあ行きますよって言われたから、
うん、行ったんだ。優しいね。
まあ前々から飯行きたいねみたいな、あの近々行こうよ、最近行けてなかったからさ、うん、みたいな、宣言開けたら行こうねみたいな話してて、うん、開けたからさ、
えらいな。でもそんなんだってさ、
だけどさ
断れるわけじゃん。
いやでもさ、その入江さん飯行きませんかって言ったらごめんちょっと一回家帰りたくてって言えるけどさ、うん、次はって聞いて、あ行きますよって言われて、あいやいやいや
流れが
なくて、うん、その行くか何食いたいみたいない
やかっこいいな。
もうやだな。だからもう別にさ、こんなのちっちゃな話なんだけどさ、うん、そのスタジオの場合が本当何にもないのよ、
うん、
ビル街で、
うん、飯
食うとこないので、時間も確かね2時とかだったの、
はいはい、
だ飯いやもうそんなにもうビジネスからランチもやってないみたいな時間帯でさ、
はいはい
はい、行くならだから俺の次の現場の方に移動して車止めて飯食うわけじゃん、
はいはい、
でもその次の現場はスタジオがに駐車場があるからそこ止めようと思ってたんだけど、うん、2時間とかだとさまだ空いてなかったりするじゃん、
うん、
俺が使う時間帯じゃないからまだ、うん、だからそこには止めらんないのよ。だからでも結構な中心部都市部だから、うん、駐車場止めなきゃいけないじゃん、コインパにね、
コインパね、そうね、
高いじゃん。
まあそうだね、
飯も俺が出すじゃん、
うん、
なんでこうなったんだろう
マネージャーにご飯おごるって難しいよね、結構。後輩はさ、まあまあいいものとかさ、
でも芸歴でいいんじゃないの、おごるおごんないは。だって向こうもさ、会社、
あそ
業界入っての芸歴あるわけじゃんか。
さあそこな、
業界歴っていうの、
業界、まあちょっとこれは事務所によるんだろうな、うん、
で年上だったらまた話は変わってくるけど、
はいはいはい、
でもなんかやっぱ俺はこう後輩のマネージャー、俺より後に事務所に入ってきてて、うん、年下のマネージャーには絶対おごるし、
すごいな。
で年が上でも俺より後に入ってきてたらおごるパターンもある。で向こうのが先に事務所にいて、
うん、
年も上だったら当然おごってもらうし、
はいはいはい、
で向こうのが後から入って、
うん、
年も同じくらいなんだけど、うん、役職についてる人の場合はおごってもらう、
うん、すごいマジで
部長とかなんかそういう肩書きついてたらおごってもらう、う
ん、ちゃんと会社員みたいなエピソードだな。
絶対金出さない頼ますっていう。
そうだよな、ね、
マネージャーと飯行ったらどうするんですか。
マネージャーとやっぱ行かないんだよね。これはまあ
そっか、まあ会社が大きいから
だっていう方、俺が個人的にっていうと
あんま好きじゃない、
あんま好きじゃないっていうか、俺、うん、マネージャーをやっぱ上に見ちゃうところがあって、
あそうやって腐らせてきますよ ね、 ねマネージャーが上とか、
仕事
音響制作会社が上とかで、ね、な音響監督が上とか
で
ねえから。
いやそうなの、ないのも、ね、頭で分かってんのよ、うん、このみんな平等だし、うん、って思うんだけど、うん、どうしてもやっぱり仕事くれる人ってどっかで思っちゃってて、
仕事くれるのはマネージャーじゃなくてクライアントですからね。
知ってる知ってる、
そうですよ、
知ってんのよ。
うるせえな、うるせえな、知ってんなら言うなよじゃあ
知ってるんだけど、
知ってるけど、そう、まあ、なっちゃう、まあ、もう気持ちは分かりますよ。
そうだから何をおごるとかもこれいいものをおごんないと逆になんか怒らせたりしちゃうかなみたいな。
そんなことない、
後輩でもね、下のマネージャーでも。
そういうこと、怒らせちゃうってこと。
いやだから飯を行きましょうよってなって、うんうん、それこそラーメンとか、
はいはいはい、
まあ牛丼屋さんとかチェーン店行ったら、はいはい、なんだこいつって思われて。
まあそっか、
その
でもさ向こうはさ会社の人間だからさ、うん、なんならこっちの給料わかるじゃん。
やっぱ分かってんの
か
ね。
分かるだろう、だってスケジュール見たら分かるだろう。だ単価も分かってんだからさ、マネージャーだったらね。
そうだね、
そうだ、それは分かるよ。なんとなくこいつこんなこんな何十万ぐらいだなってのは予想ついてくる。
そりゃそうか。でも、うん、マネージャーとかも分かんないもんね、どんぐらいもらってるとか。こっちは
俺は知ってますけどね。
なんで俺なんであのさ、レオナ君
マネージャーと飯行った時にする話なんて給料の話とか会社の福利厚生の話になってくる
なんかすごい立ち位置になってるイメージなんだよね、レオナ君って。あの事務所の中
でそんなことないですよ、ね、
社長と仲良くしてたりさ
あ、まあ俺を会社にいたのが社長ですからね。
なんか20年目ぐらいのさ立ち振る舞い
でもさ20年目じゃないんだけど、うん、俺会社入って12年ぐらいになるんですよ。11年ぐらいかな、うん、もうそぼんぼち、
うん、
だって俺20歳で入ってるからもうすぐ俺31になるわけだな、
うん、
もうじゃあ11年ぐらいいるわけじゃない、うん、で俺より上の先輩誰いんのって話になってくると、うん、まあ、もちろん関さんとか長澤さんとかね、
うん、
その事務所立ち上げメンバーの人はもちろんいるし、はいはいはい、で事務所歴で言ったら上で言ったら人ってのはさ、えのきさんとかが上なんだけど、
うん、
スバルさんなんかは俺より浅いのよ事務所歴で言うと。あとハンメグミとかも俺より事務所歴で言うと浅いからね、俺の方が早く入ってるから事務所には。
そうか、そう
だから俺の上じゃない、小野祐樹さんとか杉田さんいたんだけど、
う
ん、2人とも事務所離れたでしょ。
今 そうですね、
そうすると俺多分事務所の長さで言うと、うん、その結構上の方になってくると思うんですよ。
そっか、
うん、だって毎年事務所には人が入ってくるわけじゃん、うん、で上の子たちはどんどん辞めてったりす、うん、こって言っちゃった上のその何先輩の、ね、まあ、あの榎さんより上の先輩、さらに榎、うん、さんって事務所の養成所3期とかなんだけど、うんうんうんうん、さらにその上の先輩はどんどん辞めてくわけよ。
まあどうしてもね、
どうしても辞めてっちゃうわけじゃん。
そ う、ね、
そうするとさ、そのどんどん俺が上になってくんのよ。
そうか、
うん、だからだんだんなんか変な立ち位置になってくるよね
あれいいよ、ちょっと羨ましいんだよな。
羨ましいですか。
俺もマネージャーになんかウィーとか言いたいもん。
言ってるよ俺言ってねえよそんなこと俺ウィーなんて言ってないよ別に。
言ってるけどな。
言ってないよ。
おーみたいな。
あ、マネージャーがでしょ。
いやいや
俺が君があ、まあ会いたい、まあ、
社長いじったりさ、
まあまあ、社長
なんでいるんすかみたいな。やりたい、あれ
ハゲてるからな剥げてるからさ、どうしてもしょうがない、剥げてる人はいじらないと申し訳ないから逆にね、逆に申し訳ないんだから。
気使われる、
ね、そのためのところあるからね、うちの社長は。あれは
え
処世術だから、あれは社長の剥げることによっていじってもらって、
わざと
わざとよ。
マジ
遺伝子組み換えだから
プロだな、
プロだね、うちの社長はね。まあだからさ、うちの事務所的にもさ、そのまあ、マネージャーもちろん増えたしさ、うん、下の子も増えたんだけどさ、今ほらコロナで事務所あんま行けないじゃん。うちの事務所もコロナの時はさ、あの立ち入りを制限してて、台本回収とかもあの現場で手渡すようになるべくしてくれたりとかしてて、
はい、
事務所にあんま行かない状況が続いてたんですよ1年半とかしばらくの間、うん、そう新人の子と会うことがほぼなかったわけよ。収録も重ならないしさ、ラジオとかが俺多いからやっぱり現場にその子たちが来ることもないわけじゃん、
はい、
したらさ、事務所の若い子からさツイッターフォローされて、
うん、
でリプライで初めましてみたいなことを送ってる子がいたので、俺もその子にフォローされたから、俺もフォローで、なんかあの気づいてなかったんだけど、なんかその会話が見えんじゃん他の人との、なんかそれでその女の子がすごいフォローしてるってのを見て、俺のことフォローしてくれてんのかなと思って見に行ったらフォローしてくれてたのよ、
うんうん、
だからあ、じゃあ俺もフォローしようとフォロー返したのよ。あ、なんかいいね、したらさ、うん、その他の先輩にはみんななんか初めまして、あの暖気で今年から あの預かりになりました何々です、よろしくお願いしますみたいなリプライを送ってたの、その女の子が、
はいはい、
俺に一向に送ってこなかったのしばらくさ、おいおいと、
いやいや、
おいおいおいと、
フォロー
おい、俺に、おい、俺に送れ、おい
いいだろ別に、
送れよって思ってさ、まあ来たの、 結果1週間くらい遅れて、この1週間何だった、
忘れてたんだな、
忘れてたんだろうな
あ、やべえってなったんだろうな1週間後。
そしたらさ、事務所行った時にさ、最近で事務所が最近また営業始めたから、
はいはい、
事務所に行って台本取りに行った時にその女の子がいたの。ツイッターフォローしてくれた子で、あ、初めまして、大変、あ、ツイッターフォローしてくれたよねみたいな話をしたのよ、
はい、
そしたらデスクがそれ聞いてて、うん、何何みたいな、ツイッターフォローしてくれてみたいな、わーって話したらさ、でもあのその女の子にね、あのレオナ先輩の本当にすごいところは、
うん、
事務所来た時に絶対スタッフと話して人盛り上がりさせるんだよねって言われたのね。
おお、
まだ人盛り上がりしてない段階でね
この
フリートータイム、ここです俺フリートをここでさせられるの
スタートの合図だもんね、もうそれ
っていうところで、うん、大体こう開幕で話すフリートーを一回かけてるんですけど、うん、今日はその日に、そこでリハをしたフリートーをこの後
しますすごい、それ言ってもなお自信があると。
リハをします、リハしたやつやりますやつ
かけたやつ、
かけたやつで、事務所がほどほど盛り上がったやつやります。
楽しみ。
じゃあメール紹介させてもらいます。
ありがとうございます。
来てますよ、
ありがたいな。
夏毛バリンさんからいただきました。
さん、ありがとうございます。
小高久太さん、エリエレノさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
より一層の感染症対策を求められるようになり、ラジトモ番組をリピートして聞きながら在宅勤務してます。そんな中でリモート通話した時に同僚から一つ指摘されたことがあります。バリン君、なんか最近強調するときバカ〇〇っていうよね、と。バカ難しい、バカ辛い、そんな感じらしいです、
はいはい、
原因を考えたら開幕しか思い浮かびませんでしたお二人は何かに影響を露骨に受けた経験はありますか。
バカおもろラジオね、
バカ丸々って言うもんね。
バカおもろラジオ、
俺口癖だもんね。
確かに、うん、映しちゃってんじゃん。
映してるね。でも小高さんも最近使ってますよね
俺はね、もう正直周りの友達からはめっちゃ言われるけど。
なんて言われるんですか。
もうレオナくんかがすごい
え、どういうこと。
服装とかもあ、まあまあ選んでもらってるからっていうのもあるし、でまあ、バカなんとかも使うし。
バカなんとかって言ってます最近。
なんか、いや多分言ってる、この前言われた。バカなんとかってそれレオナ君が言ってるやつだよね言われた、まさにな一緒。
あとだ、あとあれですよね、なんか言われた時に流す時に、うん、後で LINE で送ってもらっていいって最近使ってるって。
いやいや、それはもうやめました。
後輩から聞きました。
そこ、その一回でやめました、
はい、後輩からレオナさんがそれ言ってたやつだってみんなの前で晒し上げられたって話を聞いて
そうそうそう、恥ずかしい。
ちゃんと盗んだことバレましたねまあ俺の影響めちゃめちゃ受けてますよね。
受けるね、やっぱりどうしても、
ね、
バカなんとかって確かに普通聞かないもんな、
ね、俺も影響受けますけどね。でもね、
え、そう、レオナ君ってそう、
うん、誰、俺は芸人さんのラジオの影響やっぱ受けますよ。
あ、うん、受けるんだ、
はい、
でもさ、あんま好きそうじゃないじゃん、そのなんかラジオで芸人さんが言ってたの真似するみたいなさ、
はいはい、いや内容は真似しないけど口癖とかはずっと聞いてるから。
え、気になる、誰だろう。
結構映っちゃう。アルビノ酒井さんとか俺すげー、
あ、でも酒井さんもバカなんとかって言いそうな。
バカなんとかは正確には俺酒井さんからじゃないんだけど、うん、酒井さんでよく影響受けたのは、うん、バカじゃねえんだからってのは酒井さんよく言うから
結構なんか
よく言っちゃうけどね、うんうん、なんかそういうのはあるよ、やっぱり多少はね受けますわ。
そうだよね、影響は、う
ん、まあオマージュですけどね、僕の場合はね影響じゃなくて僕オマージュですけどね。
はい、ちゃんと意識してこれをやろうって思ってやってる、
ね、だから夏木マリンさんとか小田垣さんみたいに自然と俺の影響を受けたんじゃなくて俺はオマージュしてるんで、
かっこつけんなよ、
はい、僕の場合はオマージュ、オマージュから生まれるオリジナリティなんで。
うるさいな。
もう一つ紹介します。森上様からいただきました、
はい、ありがとうございます。
井出さん、小田垣さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しくラジオ拝聴しております。最近久しぶりにバラエティ番組を見たのですが、ガヤがわちゃわちゃするタイプのバラエティを楽しく見れなくなっていることに自身の老いを感じました。学生の頃は割と普通に見ることができていたはずなのですが、今じゃガヤの方々が一斉に喋ると何を言ってるか全然わからないのと、ガヤの人が起こした突然のハプニングを笑う展開に対して起こした人に共感性羞恥を覚えたりと、見ていてとても疲れてしまいました。お二人は昔は平気だったけど今はダメになったものとかありますか。
あ、うん、まあテレビ、
バラエティな、まあ確かにな、まあわかるわ、
分かる分かる、
昔楽しかったけど今見れない番組あるけど、それは俺は自分の老いだと思ってるから。
まあそうだね、
そう、それは決して偉いことじゃなくて、その物事をね、例えば昔は楽しめたアニメーションを楽しめなくなるとかさ、昔はこういうドラマも楽しめたのになとかさ、そういう発言ってなんとなくこう楽しめてない人が偉く聞こえるじゃない。
そうね、
そう、俺もあのアニメ無理だわとかさ、俺もああいう系の作品楽しめねえわって、うん、なんか自分を上に置いてる風なんだけど、
そうだね、
そうじゃなくてその楽しめるものがどんどん狭くなってるっていう、人間としては対価だから、うん、
楽しめなく
恥じた方がいいんだよね。
楽しめなくなっちゃったんだよな、
そう、楽しめてたのにな、ね、悲しいな、わかんのよ、けどなんかなんとなくいるじゃんバカがさ、そのいやもう漫画とか最近楽しめねえわとか言うじゃない、うん、そういうのは決してあなたが一歩上に登ったとかね前に進んだとかではなくて、単純に貴様がその楽しめるダーツのその当たり部分がどんどん狭まってしまっている悲しい人間になってきてるってわけですよ。そう、あともうあれね、アンテナ短すぎって話 ね、
うん、
バカじゃねえんだからさ、
ね、
もっと伸ばせばいろいろ面白いもん転がってるんだからね。
確かに上から
分かる。でも俺も分かる、楽しめなくなってるものがいっぱいあるから、頑張ってもっと面白いもん得なきゃいけないですね。もう一つくらい行きましょう、はい、黒ピッピさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
入江さん、おたけさん、こんにちは。
こんにちは。
突然ですがお二人は幽霊はいると思いますか？心霊か分からないのですが、実家にいた頃は月2ぐらいで金縛りに遭っていたのに、一人暮らしを始めてピタリと亡くなりました。他にも何回か金縛り以外の経験をしたこともあり、私はいると思っている派です。 お二人はどちらですか？また心霊エピソードなどあれば聞きたいです。
はいはいはい、
いてほしいね。
いますいます、普通に
いますってのはどういうことですか？
もう見たこともあるし、経験もあるんで、
で
それこそ金縛りなんてもう毎日のように起きてたんで、実家にいた時とか。
じゃあちょ、心霊面白くださいよ。
面白い、いやでも心霊はやっぱね面白くないよ。
いや面白いってインタレスティングの方ですよ。でファニーじゃなくてインタレスティング、興味深い。
あでもいやこれマジ怖いからな。
いや聞きたいな。
は
い、いいですよ。これもじゃあ値段つけてあげますよ。
おやった、
これも値段
つけ、返済チャンス。
怖かったら
返済チャンス、
返済チャンス怖かったら値段つけてあげますよ、どうぞ。はい、
昔地元がね、これマジなんだけど、あのちょっと離札の名所みたいになっちゃった、その線路、カーンカーンカーンの
踏切、
踏切があったのよ、そこあって、でしばらくしてから、あのそこ地下を通すようになったの、
真
下をトンネルで。
なんでですか？
ダメした。
いや怖いですね。
でしょ、地下があって、で俺塾の帰り夜中よ、もう
暗いんだろうな、
暗いよ、もうあのもうチカチカってなってて、そこ通ってたらさ、もう赤い服の女性が、あのトンネルの真ん中ちょうど線路の真下に立ってて、でまあ俺別にまあ女の人いるなぐらいの感じでさ、一人で自転車引きながらさ、そのまま通り過ぎたの、でもそれもう塾終わった時だから9時とか、で田舎だし、こんな時間にいるわけないなと思って、またあの振り返ったのよ、あれと思って、下もいなくなってて、めちゃめちゃおしっこ漏らして
足したな。始めていきましょう。
海鮮納豆爆弾。改めまして、小田垣裕太です。
入江レオナです、今の50円差し上げますんで。
やった。
児玉さん、じゃあ50円つけておいてくださいね。まあ、誕生日がね、多かったんですよ、周りに。
まあこの時期はね、多いですね。
なんでか多くね、誕生日のやつ。マジで
さ、いや、まあまあまあ、大体この時期はね。
でもやっぱ俺っちもさ、やっぱ後輩が増えたわけじゃない。
ちょっとだけ気になる。
俺っちも後輩が増えたわけよ、やっぱり。まあ、さっきも言った11年もね、事務所にいたら後輩が増えるわけよ。他社でもそうだしね、自社でもそうなんだけどさ、やっぱその誕生日迎えた人にはお祝いしてあげたいじゃない、でもなんか俺物をあげたりするのも結構好きだし、飲み連れてくのも好きだけどさ、まあ、ご時世がなかなかできないじゃん、で会ってプレゼント渡すこともできないし、飲み会を開くこともできないわけよ、そうするとこう、まあ、どうやって祝ってあげようかなってすごい結構迷ってたんだけど、今 LINE のさ ギフトって
ありますね、 LINE の、 その飲み物とか、まあ、ちょっとした、
そう LINE ギフトってところがあってさ、はい、俺使ったことなかったのよ、
うんうん、
てのが俺結構もらったことあったの、うん、その誕生日とかの時にスタバ券とか
ね、500円とか1000円ぐらいのね、フード券と
スタバ行かねんだわ俺
行けよ、
マジで行かねんだわ、
もらったんだったら行けよ、
マジで行かねんだわ。あと、もうなんつうの、すごくこれはどう思うかちょっと判断を置きたいんですけど、
う
ん、
ははは、どうした、
なんかスタバのギフトもらったので、あのコーヒー飲もうとするやつがさ、普段スタバ行かないのにさ、
はいはいはい、
スタバ行ったらさ、なんかこう来んなよって思われない、
なんで
普段お前スタバ来ないのにギフトもらったから
あ
スタバ来てんじゃんみたいな、スタバ店員ってそういうやつらだろ
いやどういう偏見
わかんないけどそうだろ、どう
せ。でも俺まさにそれだからさ、
えあスタバ
普段行かないけど、うんうん、やっぱあれ LINE ギフトみたいなのもらって、うん、それで、
いや俺もタリーズはめっちゃ行くのよ、
タリーズ
はめちゃめちゃ行くよ
タリーズね、
えタリーズでしょ、
たあどっち本当、
え分かんない、地元の先輩呼ぶときはゆうやさんとかともきさんとか、ね、タリーズ
さんね、
タリーズさん
はもう行くんだ、
タリーズは俺なんで行くかっつったら、甘くないミルクティーが売ってんのよ、
あそうだ甘いのダ
メだ、甘いのだから、あのスタバのって全部甘いじゃん、
そ
う全部甘いだろあれ
なんちゃらフラペチーノみたいなやつね、
甘さの暴力みたいなだから、ま、それもあってあんま行かないと思うんだけど、はいはい、だからあんまりそっからギフトっていいイメージなかったのよ、
うん、
ギフトで
ギフトでい
い、だからあんま LINE のギフトにあんまりこうイメージがなかったのよ
引っ張られてんな、
なんだけどなんかでもせっかくだから普段さ、あの遊んでくれる後輩とかの誕生日ぐらいは物あげてえなと思ってさ、
そうだね、
LINE ギフト挑戦してみるべと思ってさ、うん、最初一発ね、なんか後輩が誕生日だっつってたからあげるべと思ってさ、見たらミスドがあったの、
うん、
あミスドなら食うべと思ってさ、しかもそのなんかスタバよりも入りやすいじゃん、
まあそうだね、
比較的
入りやすい、
そうで、なんか2000円分のクーポンみたいなの
って、あこれいい
な、いやさすがにさ500円とかさあ、
いや気持ち
1000円のさ、
いいから、ね、あれは
いや気持ちじゃないのよ、金額なのよじゃなかったらおかしいじゃん、結婚指輪とかあんな高いのあったりするのおかしいじゃん気持ちじゃないの、値段だから、
そう
値段が気持ちなの、気持ちを表す一つの、ね、尺子として、
はいはいはい、
やっぱりその
いやだ送りづれ
金額なんですけど、500円1000円だとやっぱ後輩軽んじてるなと思って、うん、やっぱ後輩渡すのは2000円からだべと思ってさ、
もうまあまあまあ、
ね、最初ミスドの2000円あげてたの、うん、ですんごい喜んでくれて、
う
ん
まあ、
やっぱなんか俺も思ったのよ、なかなか2000円のギフトを送ってくるやついねえべ、
多分いないと思う、だいたい500円
そうで思ってたらと俺もそう止まんなくなってきちゃってさ、うん、そっからもう誕生日らしいと後輩のね、
あ
もうガンガン後輩に今度はケンタッキーの3500円とかのあのバレルもらえるやつを送る趣味になっちゃってさ男の後輩4人5人に送ったのよ、
マジ
結構喜んでくれんの、
な
んてんな、やっぱ送った後なんか番組とか、うん、なんかたまに会ったりすると、うん、めっちゃ褒めてくれるの俺のこと、なんか
そうなんだ
レオナさんってみたいな、俺は聞こえないふりしたりしてんだけどメイクレオナさんってなんか誕生日の時ケンタッキーのバレで送ってくれてみたいな、
うん、
なんかこういうことしてもらったの初めてだったんで普通に嬉しいし、やっぱ食い浮くのも助かるんですよねみたいな、マジ神じゃん俺と思って、うん、神先輩じゃんと思って、
うん、
だとなるとね、そいつが話してる相手俺の後輩だったりするじゃん、
もうそうだね、
やってねえのよ俺、
あその後輩が話してる友達というか、
そうなの、
うん、
他事務所なんだけど、
他事務所
上げてねえわけ俺、
そりゃそうだよ、
上げてねえのよ、だからお前俺のこと褒めてねえからなと思ってさ一個も褒めてくんねえからね上げるわけねえだろとは思うんだけどさ、うん、まあでもたまたま誕生日がその後来たら、
うん、
おしゃれ送るかと思ってさ、うん、でも3号の健太のバレルの件バレてるじゃん、
そうだね、
3号が俺の中での今膨大になっちゃった、加減が3号になっちゃった、なっちゃったの
こっから確かに連絡500円くれた、
500円はもうダーセーから3号が俺のバレもうしかも健太のバレルね、
うん、
健太のバレルマジで、
うん、
この LINE は割れねえと思って
さ、そうな、
一生懸命その LINE はやっぱキープしつつ、うん、あげてるんだけどさ、先月そのあれなんか携帯で決済できるのよ、
うん、
ソフトバンクまとめて決済みたいなのがあって、それで決済まとめてできるんだけど、
はいはいはい、
なんかその俺ゲームとか課金しないから俺携帯料金しか普段かかってないのよ、 でそれがクレジットカードで引き落とされるんだけど、うん、ソフトバンクで。けどソフトバンク結構俺その月 LINE ギフト送ったなと思ったから、うん、いくら携帯でその課金したのかを見に行ったの、
うん、
俺3万課金したのマジで破産するよ俺ケンタ破産するよマジでプレゼントあげすぎて
プレゼントケンタ破産しちゃう。
でもやっぱさやばあげてると分かってくんのが、
うん、
後輩にもちょっと若干、うん、お礼大喜利みたいなの始まってんのよ、
はい、
後輩たちもなんか
あれ俺が送ります。
俺もね俺もあれだかっこつけだからさ、うん、今、うん、誕生日おめでとう素敵な年にしてんとか言わないのよ、
うん、
ケンタッキーのバレルのクもギフトドンおめでとう、
うわ
4文字
余計なあの
余計なこと言いな、おめでとうだけ、
うん、
なるとさ向こうもさ返信ちょっと力入ってくるのよ。
そうだよね、ありがとうございますだけってわけにはいかないよね。
やっぱおめでとうをねこれからもよろしくねとかのは多分ありがとうございますよろしくお願いしますくらいで返すのよ、ね、でもやっぱ俺現金ぶつけてるから現金ぶつけたらやっぱそれ相応のさ、ね、それ相応のリターンは来るわけよ、うん、レオナさん本当にありがとうございます。なんかレオナさんと出会えて楽しい一年になりましたんで、うん、この一年もまた一緒に仕事できたら嬉しいですみたいな結構大喜利してくんだけどさ、
うんうん、
人間ってのは欲深い生き物でさ、うん、飽きてくるのよその後輩のお礼に賛美に飽きてくんだよね似たようなこと言うなみたいな。
まあ大喜利
俺のことを面白いって言っときゃいいと思ってないと思って、
あ
レオナさんみたいに面白いようになりたいですとか、うん、レオナさんの面白さに負けないぐらい頑張りますとか言うけど、うん、こいつら俺のこと面白いって言っとけば喜ぶと思ってねえかな、うん、
なるほどね
俺のことバカなと思ってんじゃないかなこいつらと思ってさバカにしやがって
バカにしてるね
俺誕生日終わってねバカにしやがってよと思ってで本当に嬉しい言葉ってなんだろうなって思ったの、
はいはいはい、
やっぱ俺面白いは嬉しいのよ。
そうだよね、
天才とかも嬉しいの普通に嬉しいじゃん。なんかレオナ君って天才だよねって、まあ、言われることあるんですよ。
言われるんだよな普通ないんだよな、
まあ、バカ嬉しいんですよ、
うん、
これは、
うん、
でもなんかやっぱこう人生のピークの喜びってなんだったかなって考えた、うん、あります？言われて嬉しかったなってピーク
ピーク、
まあ、お芝居のこととかも
まあそうだねやっぱり。
でも芝居の件とかはさやっぱりこうどうしても仕事だから喜ぶのもあるじゃん。要は単純に嬉しいんじゃなくて仕事に今後つながりそうだから嬉しいって ことだじゃん。そうだね、だからそういうなんか金にまみれてない純粋な喜びっていつだったかなって思ったの
はいはいはい。
だから俺あ一個あったなって思ったのが、
ほう
俺めちゃめちゃ祈祷綺麗なんですよ。すんごい綺麗なんですよ。めちゃめちゃ綺麗な本当にこれ本当みんなに見したいぐらい本当にラジオじゃなきゃね、ラジオじゃなきゃ見せれるんだけどめちゃめちゃ
待って待って何
めちゃめちゃ祈祷が綺麗なの。
祈祷が綺麗
めちゃめちゃ綺麗なの本当に綺麗。川崎鶴さピングーとかに出てくる凍った池あんじゃん。
凍った池ありますね。
あんな感じ。
どういうこと。
ツルツルなの
よ。あ形がとかじゃなくて
ツルツルな。いや形も綺麗よ。形も本当あのさプルってしてんの本当キュッてなってんのよ。すんごい綺麗なんで、うん、でも何より鏡面仕上げなのよ。
いやこれいやわかるよ。
すんごいんだよ。
わかるよ。
すんごいすんごいんだよ本当に。
みんな一回は多分ねなったことあると思うから。
今日一回はなったことあるじゃん。俺は常に本当に
やばい
な。一回さあのさ革靴磨くやつでこうガーってやったら、うん俺ほんと光るんじゃねえかなって思って、まあ、ほぼ光ってんのよ。照明明るいとこ出したら結構ピッカピカ光ってんだけど、
ね、分かんない。
それを元カノに見せた時に元カノがそれを見た時に言った一言が、うん、すごい顔が映る
人を鏡代わりにするんだねよ。
前髪直したからね
その個性ついな愛せる納豆爆弾。対戦納豆爆弾そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしております。ふつおた番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレスは bomb@limia-brankz.jp bomb@limia-brankz.jp です、はい。今日じゃあ50円返済したということで
今日そうですね。さらに50円
残高は9万9千
250円
250円、うん、9万9千250円あとはね 頑張ってほしいな。
あと2ヶ月3ヶ月ぐらいか、
まあ、年内ですから ね年内中に返済してもらえればこちらとしては文句ないんで、
はい、
ちゃんと関西に頑張って
聞いてる方もねちょっと楽しみにしていただいて、はい、
そうですね。だからそれが成り上がんなかったら、まあ、その時期行けたらその返済しきれなかった額で忘年会行きましょう。それはね、それはもうしょうがないですね。
そっか、
そのような世の中になっていることを願っております、はい、皆様今一度手洗いうがいとかね、
そうですね、ちょっとまだまだ
感染症予防をしっかりしていただいて、ね、
しっかりしていただきたいです、
ね、なるべくちょっと楽しい年末迎えられるように、はい、皆様頑張っていきましょう、うん、今回ここまででございます。また来週お会いしましょう。次回配信は10月の22日です。
はい、お相手は小田垣優太と
入江レオナでした。
僕はこの前後輩に5000円のプレイステーションカードをあげました。
まあ、でも俺は回数化されてる、ね、俺は回数化されてるから、
すごいなーってね。